こんにちは。与えられております聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書8章の28節から34節になります。新約聖書の14ページになります。マタイの福音書8章の28節から34節です。お読みいたします。マタイの福音書8章28節。さてイエスが向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れていた人が2人墓場から出てきてイエスを迎えた。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであった。すると見よ、彼らが叫んだ。神の子よ、私たちと何の関係があるのですか。まだその時でないのに、もう私たちを苦しめに来たのですか。そこから離れたところに多くの豚の群れが飼われていた。悪霊どもはイエスに懇願して、私たちを追い出そうとされるのでしたら豚の群れの中に送ってくださいと言った。イエスは彼らに行けと言われた。それで悪霊どもは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体が崖を下って湖になだれ込み、水に溺れて死んだ。帰っていた人たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れていた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の人がイエスに会いに出てきた。そしてイエスを見ると、その地方から立ち去ってほしいと懇願した。以上の箇所から、救われた者と題して清岡先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。本当にだいぶ涼しくなって過ごしやすくなったなと、感謝をしておりますけれども、それでもそれぞれ、気温の変化もありますので、お互いの健康の上にも祈ってまいりたいと思います。今日の読んでいただいた箇所は別に怪談話でもありませんし、あるいはおどろろしいそういった話でもなく、実際イエス・キリストがなされた一つの技、出来事でもあるわけですが、前にはこの湖で嵐を鎮めるという、力ある出来事がなされました。でそれに続いて、さらに今度は悪霊を追い出すという、力ある出来事が記されています。この技も人々にとっては驚くべきことでもありました。見てまいりますが、まず一つには悪霊ということです。聖書のこのところで、さてイエスが向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が二人墓場から出てきてイエスを迎えた。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであったとあります。聖書には悪霊ということが語られています。じゃあ聖書が語る悪霊とはどのようなものなのかとなります。人々の考えの中では、例えば悪い霊というのは亡くなった人の魂ということが考えたりすることもあります。亡くなった人の魂がこの世にあって人々に取り付いたり、そして人々を苦しめるものである、そんなことがあって日本人にも感じるところがあるのかもしれません。例えばそれは源氏物語の世界においても見られます。あるいは悪霊とは言い難いかもしれませんが、恨みを残したまま亡くなった例えば菅原道真や、あるいは平将門の霊などが取り上げられたりもします。それらがこの世に災いをもたらすということで、その霊を、彼らの霊を鎮めるために祀られたり、あるいは祭りが行われたりもします。ですが聖書の語るところはやはり違います。聖書は亡くなった人の霊がこの世にあってさまよったり、あるいは人々に取り付いたりして苦しめるということはないわけです。信仰者の霊は天に迎えられ、 またそうでないものをまた読みに下るとなるわけです。じゃあ聖書の言う悪霊とは何ぞとなります。悪霊というのはもともとは、まあ御使い、天使でもあったわけですが、神のようになろうとしたわけです。悪魔については特にイザヤの14章なので、神のようになろう。そのような高慢、そのゆえに堕落して神から離れてしまった、それが悪魔でした。そして悪霊はその悪魔と共に堕落した御使いということです。そのために悪霊は人間以上の力を持つ存在であるわけですが、悪魔も悪霊もまたそれは堕落した天使という、まあ落ちた天使という、まあその言い方がされます。まあそれが聖書を語る悪霊ということであるわけですね。そして悪霊の働きということが第二にあります。その働きが見られますが、聖書の28節で、悪霊に憑かれた人が二人、墓場から出てきてイエスを迎えた。彼らはひどく凶暴で、誰もその道を通れないほどであったとあります。悪霊の働きがここに語られても言います。悪霊の働きとしては、それはその使徒に取り付くと言いますか、その人を支配するということがあります。なんだかこの取り付くという言葉があったりすると、この言葉だけで怪談話と捉えそうですが、聖書はそうではないわけで、この箇所にあるように、その人を本当に支配してしまうわけです。まあそのようなことから昔はですね、よく、まあエクソシストということで、悪魔払いとか、そういったことが行われたりもしたこともあったわけですが、でもそのような様々な悪しきことを行う、確かにそれも働きの一つであるわけです。そしてこの悪霊は人々に異常な行動を起こさせてしまうということがありました。まず彼は墓場において生活していました。聖書では悪霊に憑かれた人が二人、墓場から出てきてとあります。墓場は人々が葬られたところであり、人々から避けられるところでした。そこに住んでいたわけです。もちろん墓場といっても日本の墓地とは違います。当時のお墓は多くは岩山の洞穴とか、あるいは洞窟のようなもの、あるいは岩山をくり抜いたところが墓地となっていたわけです。ですから彼はそのような雨水をしのげる墓場をですね、住まいとしていたというわけです。まあそのような墓地は亡くなった人々を葬るところであり、多くは人々が避けてしまうところでした。昔などはお寺の墓地のあるそばのところはですね、売れないとか、あるいは安いとか、家を建てないとか言われましたけど、でも考えればその墓地は亡くなった家族などが葬られたところでもあり、決して怖いところでもないわけです。そしてここでもこの悪霊に憑かれた人の行動が記されていますが、彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであったとあります。異常な凶暴さを持って人々を恐れさせていたわけです。ルカの福音書などを見ると彼らは裸でいたとあります。アダムといえば以来、人は着物で体を覆うようになっていたわけですから、異常な行動でもあったわけですね。さらに、マルコの福音書などの並行記事を見ると、普通の人間の持たないような異常な力、怪力を持っていたともあります。マルコの福音書ではこうありますが、この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも、彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることができなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのであるとあります。 まあ、このような姿を見ると、まあ、今日ではこれやはり病気であると診断されるところでもあるかと思います。でも悪霊によるものもあったということでした。もちろんだからといって、そういう人々に対して悪霊に疲れていると本当に軽率に、判断するものでないし、また言うものでもないわけです。ある人などはすぐに悪霊追放の祈りをし、悪霊を追放せよという人々もいました。でもそうではないということでした。病気であれば本当にその人が体であれ、あるいは心であれ、治療することが大切でもあります。もちろん聖書にありますように、さらに祈りを持って治療とありますけれども、本当にそのような祈りを持ってのそのことも必要であるわけですね。次には悪霊の追い出しということがありますが、29節で、すると見よ、彼らが叫んだ、神の子よ、私たちと何の関係があるのですか。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来たのですか。そこから離れたところに、多くの豚の群れが飼われていた。悪霊どもはイエスに懇願して、私たちを追い出そうとされるのでしたら、豚の群れの中に送ってください。イエスは彼らに行けと言われた。それで悪霊どもは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れを、群れ全体が崖を下って湖に流れ込み、水に溺れて死んだとあります。ここで悪霊たちは、この悪に疲れた者はですね、キリストに出会った時に、他の人々がこれまであまり考えもしなかったわけですが、すると見よ、彼らが叫んだ、神の子よ、ということでした。悪霊はその人間の以上の力によってキリストが神の子であることを知り、神の子よと叫んだわけです。ですが悪霊にとってはキリストが神の子であるということは、喜びではなく、むしろ苦しみでしかないわけですね。神の子イエス・キリストには、自分たちを追い出す力、滅ぼす力があるということを知っていたからでした。彼らは言います。神の子よ、私たちと何の関係があるのですか。もう私たちを苦しめに来たのですか。彼らとすれば恐ろしい時でもあったわけです。そんな彼らはキリストに願います。そこから離れたところに多くの豚の群れが飼われていた。それでですね、悪霊たちはイエスに懇願して、私たちを追い出そうとするなら、その豚の群れの中に送ってくれ、というわけです。そしてイエス・キリストが行けと言われると、そのようになったとあります。悪霊は自分たちを追い出そうと、彼らから追い出そうとするなら、豚たちに移させてほしいと願ったわけですね。まあ、それこそ、寄生地のように宿るところを求めていたわけです。こうしてキリストが許されたことで、悪霊は多くの豚に入ったとあります。このことによって豚が溺れ死んだことに対してですね、かわいそうだと言って、そのことをですね、非難する人々もいました。ではなぜキリストはわざわざ悪霊が豚に入ることを許されたんだろうか。理由はやはりありますが、一つは、この出来事、この見える出来事によって、二人の人から確かに悪霊が追い出されたという証、印となりました。彼らは悪霊に疲れていたけれども、確かにそれ、悪霊が出て行って救われたという証、印でした。これによって彼らは、また人々との交わりを回復することができたわけです。例えば病になって、その病がうつるといけないということで、この隔離されることもありますが、でも症状がなくなり治ったならば、本当にその癒されてまた交わりに入ることができますが、この二人の人にとってはですね、確かにこの出来事によってこの人たちは救われた、本当にその証となり、また昔のように人々との交わりの中に入ることができたわけです。 で、もう一つはこの出来事は、やはり悪霊の精一杯の抵抗だったと捉えることもあります。この出来事によって、町の人々は恐れてキリストに町から出て行ってくれというわけですね。マルコの福音書を見ると、この出来事により町の人々は恐ろしくなってとあります。キリストの力に恐れを感じたわけです。ならばキリストを神の子として信じればよいのではないかとなりますが、彼らはそうはしなかったわけですね。まあ、こうして悪霊は二人の人から追放され、二人の人は確かに救われたということでした。もう一つ、四つ目には、それは悪霊から解放された人の姿があります。この救われた彼らはその後どうしたんだろうか。このマタイの福音書よりもまたマルコの福音書にさらに記されていることがありますので、そこを見てみたいと思いますが、マルコの福音書の5章の18節からです。マルコの福音書の5章の18節からお読みします。マルコの福音書5章18節、新約聖書の74ページです。18節から19節をまずお読みします。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊につかれていた人がお供をさせてほしいとイエスに願った。しかしイエスはお許しにならず、彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいと言いました。彼らはですね、キリストによって救われたことで、キリストに対してお供をさせてください、これからあなたの行くところどこにでもついていって、あなたに仕えさせてくださいと願ったわけですね。今までは悪霊に支配されていたけれども、そこから救われた者として救い主と共に歩み、どんなことでもいいから救い主に、キリストに仕えたいと願ったわけです。当たり前と取れるかもしれませんが、じゃあ私たちはどうだろうかとあります。私たちを救ってくださった方に仕えたいというその思いはどうなのか、いかがかとあります。彼らは救いの大きさを知るゆえに、自分たちがどんな中から救われたか、本当にそのことの感謝のゆえに、献身して仕えたいと願い出たわけです。まあ素晴らしいなと言えるかもしれません。ところがそのような彼らの願いに対してキリストは答えるわけです。その答えはある面がっかりする答えであったのかもしれませんが、20節にこうあります。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをなしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いたと、この後日談が出てまいります。キリストは彼ら願いに対して、お許しにならないで彼らに言われたのは、あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主が、神がどんなに大きなことをあなた方にしてくださったかを語りなさい、証ししなさいというわけです。キリストは彼らがキリストについてくることを許されなかった。直接献身を許されなかったわけです。そうではなくて、自分の家に帰り、自分の家族に証をしろと言いました。まあこれが彼らに与えられた使命でした。決して彼らの献身の思いを退けたり、あるいは軽んじたわけではなく、イエス・キリストは先にはついていきたいと申し出た人にですね、直ちに私についてきなさいと命じられたこともありますが、でもここでは彼らにはとどまりなさいと言われたわけです。ですから、今回は違って言いました。それぞれの人に対して異なる 違う召しが与えられている、違う召しが使命があるということでした。まあ今日でも幸いに献身をし、そして神に仕えていこうと願う人々がいます。でもその神の召しは直接献身だけではないこともあります。まあ実は私が関西の高槻の教福音住教会で献身した頃に、6人の人が献身したいと願っていました。でもその中で導かれて直接献身をして伝道者になったのは3人でした。他の方々はじゃあどうしたのかとなると、決して、落ちたわけではなくて、それぞれの場において、それぞれの家庭や職場やそれぞれの場においてキリストの証人となって、証人となって、その技を成していきました。それぞれに召しがある、導かれ方があるということがわかるわけです。こうして救われた彼らが、先ほどお読みしましたが20節にありますように、それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いたとあります。彼は確かに自分の思い通りには導かれませんでしたが、でも彼はつぶやくことなくキリストの言葉に従い、自分の家族に証しをし、さらには自分の町の人々にも良き証しをしたわけです。御心に従いました。そしてそのデカポリスという地方で本当に広め、人々はみんな驚いたとあります。その実際のその人になされた、その人の人生においてなされた証を聞いて、人々は驚いたわけです。実は聖歌の中にこのような歌詞の聖歌があります。使わされなば直ちに行かん、とどめられなば家に祈らん、王御旨はいずれにあれ、君は常に増しませば、君と共に行く我が身いずこへも喜びてゆかまし、君と共に行くところはさながら御国のごとし、という歌詞でした。そこでは、使わされたならば直ちに行く、とどめられたならば家でとどまり祈る、神の御旨が、御心がどこにあれ、自分はそれに従う、どこにあっても神が共にいてくださる、まあ、そのことを証しする聖歌賛美です。まあ、そういう面ではこのところでイエス・キリストを取り巻く人々の中にあっても、本当に直接献身に召されたものもあれば、この彼らのように自分になされた救いの御業を証しするためにとどまる者もいたということでした。それぞれの召しがあり、それぞれの導かれ方がある。いずれにしても救われた者としては神の御心を行い、良き証し人となるということであったと思います。救われた者の姿があります。私たちはそれぞれ救われた者として、じゃあどうなのかと、もう一度問いかけたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。人はそれぞれイエス・キリストにあって救われます。本当にその救われた者としてのその歩みにおいても、あなたの御心がそれぞれにあることも言います。あなたは時にはある人を本当に牧師伝道師として召し、またある人々をそれぞれの家庭やその場にあって、職場にあっても良き証人として用いようとされます。私たちがそれぞれあなたの御心を求め、本当に御心に従うものとなし、いずれにしてもあなたの本当に御心にかなう技を救われたものとして行うことができますよう導いてください。お一人一人の人生の上に祝福がありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。